前回、前々回から神経パルスについてのお話をさせていただいておるんですけれども、今回ちょっと番外になるんですが、筋肉パルスの中で、以前お話ししていた時にはまだ確実にできるというテクニック上の問題でできなかったものができるようになりましたので、そこのところをお話ししたいと思います。で、今日お話しするのは、腸骨筋ですね。腸腰筋、大腰筋、小腰筋、腸骨筋と3つあって腸腰筋になりますけれども、その中の腸骨筋についてです。ご存知のように、その腸腰筋というのは腰部に始まって、それで股関節を越えて大腿骨に付着する筋肉になりまして、通常ですと、体表から何らかの形で触診というのは可能になるんですけども、この、腸骨筋を含め腸腰筋の場合には椎体の前の方ですね、後腹腔になりますけども、そちらの方が基部になって、で、最終的にはその鼠径部を過ぎて、大腿の方に出てきますので、その部分で触診は可能、理屈では可能なはずなんですけれども、なかなか通電をするという確実な方法がうまくこうできなかったもんですから、お話としては出せなかったんですけれども、今回いろいろ試行してみまして、腸骨筋については確実にできるようになりましたので、ちょっとしつこいですけどもお話をさせていただきます。で、腸骨筋につきましては、ご存知のように基部が腸骨の内面ということになりますね。その骨盤の内側になります。それで、鼠径靭帯の下を通りまして、大腿骨の、小天子に付着しています。ですので、作用としては股関節の屈曲とか、外旋ですね、これご存知の通りですけども、いう作用になります。それで、この筋肉が先ほども申しましたように、お腹の裏の方ですね、腹膜の後ろ側の方に起死をしているということで、なかなかこう通電が難しかったわけですね。仮に、じゃあお腹の後ろの方であれば腰の方からこう針を刺入して通電することが可能かっていうと、これも理屈的には可能なんですが、例えばその大腰筋のように上の方からある筋肉ですと、その後ろから針を刺入して、例えば腰椎の凹凸起の間を抜けるような刺入の仕方をして通電をすれば、筋肉には確かに電気が流れる可能性あるんですけども、ただその腰神経層とかですね、その筋肉よりも閾値の低いものがそばにある可能性がありまして、刺入をして通電をしても、その筋が動く前に神経パルスになってしまって、なかなか邪魔なものが出てしまうんですね。その筋が動くまでボリューム上げていくと、今度は神経で通電された大腿の筋群の動きが大きくなりすぎてしまって、患者さんが辛いっていうのがあります。それとあまり周囲の筋の動きが大きくなっちゃいますと、その腸腰筋の一部が収縮しているかどうかということの確認ができなくなってしまう。で、逆にでは、じゃあ前の方からということで、例えばその、腹膜とか内臓器というふうなことをあまり考えないで、例えば、下腹部ですね、腸骨下のところで、針を刺入してということも、これは一番大胆な方法で可能なんですけれども、一番表層に腹斜筋がありますので、この腹斜筋が先に収縮をしてしまう、もしくはちょっと危惧されるのがお腹の中にもろに針が入る。当然、腸骨筋はじめ腸腰筋の場合には腹膜の後腹壁よりもさらに後ろということになりますので、内臓のある空間を針が通過していくということになりますから、これも直接的な方法であるんですが大胆すぎるということでちょっと控えていたわけですが、今回試してみたのがですね、刺入部位としてはもう簡単で、 鼠径靭帯の、まあ、大腿より、まあ、下方ということになります。もうその部分で信用すれば動くと。ただ周囲のものとの関係がありまして、それをこう十分に探り分けてこう区別をしていただけると、そう難しいものではないというふうな、まあ、結論になりました。でまずその信用部位が、まあ、鼠径靭帯の下ということなんですけども、イメージしていただければいただきたいんですけど、まずその上前腸骨棘、それから恥骨の部分ですね、恥骨があると。でそこにまあ斜めに鼠径靭帯がこう張っているということになります。でそれよりも下方ですね、足の方に、まあ、針を打つわけなんですけども、その周囲で、気をつけなければいけないというか、まあ、その鑑別をするための筋としては、大腿直筋とそれから方向筋ですね、それと、まあ、筋ではないんですが大腿神経、これ流れてしまう場合がありますので、この3つを回避して行えばまずできるということになります。で、まずはその一番表層にある方向筋です。これは以前にも筋パルスのところで方向筋についてってお話したと思うんですが、まあ、患者さんで触診する前にご自分の体でいろいろ確認してみてもらえるとやりやすいと思うんですが、方向筋はあぐらをかくときに使う筋肉になります。でまず自分の体で確認するときは立位の状態で、触診したい側の方の足をパトリックテストのような形に持ち上げます。まあ、要はあぐらをかくような形ですね。外でやる行外で行うよりも、立位で行った方が方向筋はよく浮き出てきます。で、この状態で上前腸骨棘から斜め内下方に向かう腱ですね、これが方向筋の腱です。一番表層に浮き出てきます。で、まあ、ついでにその一番浮き出てる方向筋のさらに外側で大天使のすぐ前ぐらいで盛り上がってる筋肉も触れるんですが、これは大腿筋膜張筋になります。で、まあ、立位ではっきりと触って走行を確認したら、次に行外となって、それでさらにもう一度パトリックのような動きをします。形を作ってしまっては方向筋分かんないんですが、動いてる最中に分かります。右足であれば右足のかかとが左足の膝の上に乗るような位置まで持ち上げていこうとする動作の時に方向筋がピュッと浮き出てきますので、まあ、それを再度確認します。でその次にですね、これも触診で方向筋は大丈夫だと思うんですが、その次に大腿直筋の、まあ、確認になりますけども、大腿直筋につきましては、ご存知のようにその下前腸骨棘が基部になります。ちょっと上前腸骨棘も体の中に入っていますし、上に方向筋が通りますので、その触診できちっとこう分けるっていうのがちょっと難しいかもしれないです。そこで触診が難しいような、まあ、患者さん、あるいはご自分の体の場合には、ちょっと、まあ、学習の過程として大腿直筋の筋パルスを一回行ってみます。これは行外で、大腿の前面ですね、前面で、まあ、室外骨とそれから、まあ、上前腸骨棘は触れます。下前腸骨棘はちょっと触れづらいので、上前腸骨棘のやや一押しぐらい内側の部分ですね、パテラの中心と結んで、その線上で指を大腿骨と直交する方向に動かしてみますと、一番大きく弾ける筋肉があります。キョロキョロしてる筋肉がありますが、これが大腿直筋になりますので、その筋に、まあ、2本針を打って通電をしてみます。そうすると上前腸骨棘のやや、内下方ですね、そうまっすぐ下ではなくてちょっと内側寄りの下方の方まで大腿直筋の収縮が伝わってきます。まあ、一番最終的にその下前腸骨棘ということになるんですが、でここで、先ほど触診で触れました方向筋と大腿直筋、まあ、もしくはその下前腸骨棘の位置というのがはっきりします。でこの筋肉はまあ腸骨筋が目的になりますので、収縮させないというか、まあ、針がなるべく引っかからないようにしたいわけですね。でこの方向筋と大腿直筋の基部よりも内側 の方に腸骨筋の一部が、まあ、触診できるというふうに思ってください。方向筋と大腸直筋よりも内側です。で、この部分ここまで来た時にはある程度そのもしこの辺が腸骨筋かなっていうことで、まあ、指で入れて押して圧迫して少しこう揉むようなですね触診してみてもいいと思うんですが、あまりこうそのキョロキョロっていう筋腹ではっきりしていません。鼠径靭帯抜けてきてますので、その腸骨のところにこうピタッと へばりつくような形になってますから、あまりこう動きが起きないんでキョロキョロって弾ける感じはありません。ですけど、まあ方向筋の基地部、大腿直筋の基地部よりも内側です。で、次の作業としましては、先ほど話しました大腿神経を避けるということになります。で、大腿神経の場合にはまあ、いずれ神経パンツとお話しすることになるんでここでお話ししてしまいますけども、鼠径部ですね、鼠径部のところで大腿動脈の拍動をまず確認します。これは鼠径部よりもやや下とか、まあ、直下ぐらいでいいと思うんですが、直上でもいいと思います。で、大腿動脈の拍動を触知して、まあ、その部分に大腿の動上動脈と静脈一緒に走ります。で、大腿神経はその動静脈の外側の部分を走行していますので、動脈の拍動を触知してその外側に針を侵入する、まあ、これも体に向かって直視で十分に通電可能になります。深く刺す必要はありません。で、まあ、ここも学習の過程として一回その大腿神経に通電をしてみるということもいいかと思います。それは大腿神経の位置がどの辺にあるかということで確認ができますので、そうすると大腿神経に通電できた針の侵入位置というところと、それから方向筋、それと下前腸骨棘、大腿直筋の基地部になりますけれども、その3つの間で囲まれていて、なおかつ鼠径靭帯よりも下の部分ですから非常に狭い範囲になりますけれども、この部分で侵入をする。で、侵入する時の、まあ、方向なんですけども、原則としては筋繊維直角ということになりますから、仮に対象者が行外で寝ているとすれば真上からまっすぐ侵入していただければいいということになるんですけども、この場合やや上方の方に針を向けた方が確実性が高いようです。まあ、上方というのは竜頭が側部の方へ傾く、針先が、まあ、少し斜め上方ですね、上を向くというふうな位置です。で、侵入する際の患者さんというか、まあ、対象となる人の姿勢についてなんですが、通常の行外、まあ、股関節も膝関節も、まあ、自然位というか、まあ、伸展位という状態で通電をしようとしますと、これ多分痛みが出る場合が多いと思います。そこで、患者さんの股関節を屈曲、それから膝関節も屈曲ということになりますので、まあ、治療の際に、まあ、縦膝のような形で膝の下に何かを入れていただく。以前大腿筋膜張筋とかっていうところのお話で、少し股関節屈曲、まあ、小殿筋もそうなんですが、屈曲外転外旋位っていうのが非常に筋肉が緩んでやりやすい位置になりますっていうふうなお話しましたけども、この場合も股関節の前面あるいは周囲のものを少し緩めておいてあげる方がやりやすいということになりますので、股関節の屈曲外旋ですね、まあ、外転はそう強くなくてもいいと思いますけども、ある程度その形を作ります。で、その状態を作りますと、今度はややこう股関節外旋になりますと、その練習の時に見ていたようなその方向筋とか大腿直筋の位置が若干変わります。まああくまでも見た目の位置が変わるというだけなんですが、変わりますので、こう十分間違えないように、もう確実に行うんであれば再度そこで大腿直筋に事前の通電をして下前腸骨棘の位置を確認するという作業は、もし患者さんの方の許容量、刺激に対する許容量があって時間的に余裕があれば行った方が通電に対する確実性はより高まるかと思います。で、股関節の、まあ、屈曲 外旋、まあ、外転が少し入ってみてますけども、その姿勢を作る、まあ、外旋はその何十度っていう風な形でなくて、大体の内側がやや見やすくなるような程度で十分です。その45度とか30度とかたくさんやらなくても、ほんのちょっとですね、外へ向いていれば、股関節が向いていればいいかと思います。で、一番こう患者さんを相手にした場合にこう必要になることっていうのが、その鼠径部での施術ということになりますので、対象者の年齢とかその、まあ、性別とかによりますけども、その外陰部に近いところっていうことになりますので、なるべくこうタオルでを使って、いろんなこう、まあ、気にする患者さんもいらっしゃると思いますので、なるべく上手にこう周囲を隠しながらですね、まず環境設定をして、それから侵入なり、まあ、触診なりというふうな作業にこう入っていくのが必要かと思います。で、鼠径部の前は痛いかなと思いますけども、伸展位にしていなければ、股関節を伸展位にしていなければそれほどこう強く痛いというものではないようですので、まあ、何パターンか姿勢を試してみたんですけども、股関節屈曲外旋にしておくと、まあ、伸展位では痛がった場合でもなっても屈曲すると痛くないっていうことが多くなるようです。ですので、まあ、工夫としてはその鼠径部周辺の、まあ、皮膚も含めて少し緩めてあげるっていうふうなことが必要になってくるかなと思います。で、切皮とそれから、まあ、侵入の深度についてなんですけども、角度は先ほど、まあ、その若干上方に向けてっていうふうなお話をしましたけども、侵入深度につきましては、こう例えば腸骨の内面から起きているっていうことで、骨に当たるまでっていうのは一つの手だと思うんですけども、まあ、なかなか鼠径部とかで深く刺すのは怖いというふうな考えがあるかもしれませんが、この部分につきましては深く侵入する必要はありません。まあ、当然その皮下脂肪の厚みとかにもよるかと思いますけれども、その大体の前面で先ほどからお話している方向筋とか上前腸骨、失礼しました、大腿直筋とか、その筋肉とそのほぼ同じような平面上に、まあ、平面上というか大腿の皮膚を剥がし筋膜を剥がしたところに、その腸腰筋の、まあ、最終的な筋の束ですねが入ってきますので、この部分で通電できる、そう深く入れなくても十分だと思います。で、運が良ければその運と下の方での通電なんですけども、小腰筋とか大腰筋もしかしたら動くかもしれないんですが、今のところこの部分で確実に収縮を確認できているのは、その腸骨の内面で収縮している腸骨筋ということになります。まあ、何かその股関節の伸展制限なりとかっていう時に、他の筋肉との問題で、まあ、解決しない時に試してみてはどうかと思います。以上です。